はい、風景づくり夏の学校の時間がやってきました。今日も私ハトの方が番組の方を進めさせていただければと思っています。寒い日が続いてますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。この番組もですね、4月からスタートして、もう何ヶ月ですかね、2012年が終わろうとしているかと思うとなかなかちょっと感慨深いものがあるんですけれども、先週はですね、ちょうど今治で行ったまちづくりのワークショップのお話をさせていただきました。その中では、今治市の皆さんと話して、金星川のあたりですね、あの辺りがやっぱり町の中心なので、なんとかしていけないかといったような話ですとか、それから町を横断するような形 の、 あの道路をですね、車のための道路というよりは、自転車とか歩きとか細い交通のための街路に見立てて、その街路をうまく整備していけないか、そういったようなことがですね、議論話題の中心になったというような話をさせていただきました。で、今日は何の話をしようかなと思ったんですが、今週はですね、何してたかというと、ちょっといろいろ広島行ったり神戸行ったりしてたんですけれども、広島ではですね、ちょうど東広島市の方、西条というところですね、広島市の隣なんですが、こちらの方に行っておりまして、東広島市はですね、今時の町については珍しく人口が増えてるんですね。これちょっと珍しいなと思ってちょっと調べてみたんですが、平成2年がですね、人口14万人なんですけども、平成22年は19万人ということで、だいたい5万人ぐらい増えているということになります。人口規模からすると今治と同じぐらいの間なんですけれども、この20年ぐらいで人口が増えているということで、いろいろちょっと現地の人にお話聞いてたんですけれども、やっぱりですね、空港とか大学、それからそれを中心にした、企業、こういうものがですね、どんどん立地していくことで町の人口が増えていってる。それからもともとはですね、造り酒屋が結構、米どころということもあって多かったわけですけれども、そのあたりもですね、別に街並みとして整備されているというわけではなくて、ただ雑然と造り酒屋がありますというものだったのが、その造り酒屋の周りをですね、街路整備をしまして、舗装をですね、少し味わいのある形の、敷石を使ったような形で打ち直し、それから屋台横丁と呼ばれるような細い路地を生かしたですね、安い値段で飲み食いできるような、そういう飲食店を入れたような界隈を作るとかですね、そういった形で新しい街であるんだけど、少し古くて懐かしいような雰囲気のする、そういう駅のそばのですね、エリアを都市再生事業等でやりまして、街中居住に関しても条例を作ってですね、うまく住宅開発をしているというのが非常に印象に残りました。よくよく考えてみるとですね、ワークショップの時も、金星川とか、それから広小路から商店街のあたり、あのあたりのビルがですね、結構老朽化してきているというお話が結構多かったんですよね。で、どちらかというとその行政の方々はやっぱりそういう状況が続いてしまうとですね、 あの不動産の価値なんかが目減りしてしまうことを非常にまあ心配しておられました。別にまあ地元あるいはあの東京とか大阪に今住まれてて、まあ、とか土地をお持ちの方もおられると思うんですが、こういう方々のまあ資産のですね、価値があの一箇所そういう老朽化してちょっと崩れたようなビルが出てしまうと、どんどんですね連鎖する形で価値が低下してきてしまうというようなことを、まあ、心配しておられたということですね。で、まあ、確かにあのよそのですね、まあ、人口がもうちょっとちっちゃいところ10万とか5万人ぐらいのところですと、まあ、街中がですね非常に危うい状況になっているところ、それからまあ5万10万でもですね何とかやっているところ、これはっきり結構分かれてきていまして、違いは何かというと、まあ、古い町でですね、まあ、うまく町並みを生かしたような形で、街路それからまあ建築の保存保全をですねうまくやっているようなところは、まあ、外からの人も来ているし、まあ、町中の居住もですねうまくいっているところもある反面、この辺りですね打つ手を見失った、少し規模が大きいんだけど街並みとしてですね特徴もすっかりなくなってしまったようなところがですね、逆に言うと苦戦しておられるような形で、まあ、東広島は比較的うまくいっている方、まあ、人口は増えているわけですからね、あのそういうところかなというふうに思うわけですが、あのかなり今治もですね今岐路に立たされているのではないかなという印象を私自身は持った次第であります。ワークショップの際にですねどういう話がそもそも出ていたかというと、やはりその金星川のあたりにうまくですね住宅をまあリノベーション修繕してですね古いビルをあの付加価値のあるものを作れないか、それによって街中の居住をですねうまく進められないか、そういう話が非常に、たくさん出ていました。でもちろんですねそれはあの住宅というだけではなくて、まあ市民の皆さんがですね共に使えるそういうですね、場所を有していると。で、そういうことが、あの、条件ではないかというような話が非常に出てたわけですね。で、当然、その金星川というのは、あの、公共、まあ、市が管理している河川ですので、まあ、河川の事業としてはですね、あの、完成しているわけです。でまあ、なんだけど河川の両脇を見ますと、まあ、古いあの家屋がありますので、まあ、そこをですねうまくあの協力してくださる方々を探しながら、まあ、河川と河川沿いの建築、それからあの駐車場化しているようなオープンスペースもありますので、こういったところを組み合わせて何らかの形で、街中居住を進められないか。街中居住がまあ何でいいかというと、これから高齢化社会になっていきますので、まあ、80歳、90歳、90歳までをですね、前提にしたこれから社会を作っていこうというのが、あの日本の基本的な方針として、大綱といいますが、あの政府から出されているわけですけれども、そうしたことを前提に考えますと、60歳からまだ30年あるわけですね。で、その時代にまあ前半の方はですね、まあ、もちろん車なんかも運転できると思うんですが、なかなかその後半の方になってきますと、車での生活も厳しくなると。で、そういった時にやはりその街中でですね、あのオープンスペースがたくさんあって、まあ、人と人との距離が近いところでゆったりと歩いて暮らせると、そういった姿がですね、やはりいいのではないかというようなことから、街中居住 それからまあもちろん都市経営コスト、都市経営コストっていうのはですね、例えば今治非常にまあ広い面積を持っているわけですけれども、そこ全体をですね使って、人がこう住んでいるという状況というのは非常に都市を運営していくコストがかさむことになるわけですね。水道、それから下水、それから道路、公園、さまざまなですね行政サービスのコストがかかってくる。それをですね市民皆さんの税金でこう賄っていく、まあ、あるいは利用料金で賄っていくわけですけれども、なかなかですね、まあ、広い範囲の行政サービスをですね一律の値段で維持していくことは難しくなってきますので、できれば都心のアーバンストックが非常に豊かなところ、まあ、お城があって歴史があって文化があって、まあ、暮らしやすい、そういうところに住んでいただくことで、まあ、都市経営コストを、まあ、健全な状態に持っていきたいというふうに、まあ、どこの自治体の首長さんもですね結構まあ最近は考えられていると。でもちろんその無理にですねこう住んでいただくということは、いくら首長さんですとかあるいは都市計画課の方が考えてもですねなかなかそうはなってきませんので、自然な形で、まあ、10年20年かけて、まあ、町中居住が進んでいくような形に条件をどう整えていくのかということが求められているということになるわけです。でそういう中でですね、まあ、今日ご紹介したいのは、一つはですね、コーポラティブハウスと呼ばれるものです。コーポラとですね、業界の人は言うんですが、これは何かというとですね、入居希望者が集まって組合を結成し、その組合が事業主となって、土地取得から設計者や建設業者の手配まで、建設行為のすべてを行う集合住宅のこと、これをコーポラティブハウスというふうに言います。まあ、ですので、今治の街中で、まあ、いくつかの土地をお持ちの方々、まあ、こういった方々が連携してですね、まあ、入居者を募って、その入居者のための、まあ、集合住宅を作る。これがまあコーポラティブハウスということですね。じゃあその分譲住宅とまあ何が違うんだということになるわけですが、分譲とかですね、建て売りの住宅、あるいは分譲のマンションですね、こういったものは不動産会社に売れ残りリスクがあるわけですね。で、これをカバーするためには当然販売経費とかマージンが必要になるので、販売価格に対して原価率はですね、まあ、大体 60-70% となるわけです。ですから、まあ、支払った金額に対して、現実にはやっぱり 60% から 70% ぐらいの、まあ、集合住宅しかできないということになると。で、これに対してコーポラティブハウスの場合は、支払った額はですね、ほぼそのまま、まあ、建物につながるということで、まあ、購入する側からすると、非常にまあ、効率がいい、質の高いものができる。しかも自分たちが希望する建築家に依頼することができるということで、同じ街中居住をするのであれば、こうした形で、建て売りとか分譲じゃなくてですね、あらかじめ住む人を決めて、まあ、建築を作っていく、質の高い建築ができるということは当然街並みもですね変わってくることになります。まあそういうものをですね街中にうまく作っていくことで、あるいはそういう作っていくプロセスがですね街の中に生まれることで街に対する関心をですねどんどん、まあ、引っ張り出してくる。それを、まあ、金星川等の付近、まあ、そういうところにですね、連鎖的に設定していくことで、街並みがうまく変わっていくのではないかということが 期待されているということであります。で、もう一つのですね、アイデア、これもちょっと似てるんですが、コレクティブハウスというものです。コレクティブハウスというのは、まあ、コーポラティブハウスに非常に似てるんですけれども、スウェーデンとかデンマークなんかでですね、仲間や親しい人々が生活を共同で行うライフスタイルのことです。でもちろんですね、住宅としては集合住宅なんですけれども、ポイントは共同の食堂とか共同の育児室、まあ、こういうものを持っているというのが非常に大きな特徴です。ですので、もちろん各戸にですね、台所とか浴室とかトイレなんかあるわけですけれども、まあ、共働きの世帯ですとか、あるいは単身高齢者なんか増えていく中で、互いにですね、助け合い、相互扶助を求めている方が、まあ、増えてきていると。要するに、一人暮らしのコストが非常に高いわけですね。あるいは子育てを共働きでやっていく際のコストが非常に高い。これを同じ集合住宅に入っている人たち、あるいはその集合住宅に入っている何らかの、まあ、そういう高齢者向けのサービス、あるいは子育てのサービスを利用することで生活のコストを下げていくと。そういったものを含んだ、そういう、まあ、コモンサービス、コモンスペースを含んだライフスタイル、住宅のことをコレクティブハウスというふうに言っています。これもですね、金銭的負担が当然軽減されるわけですが、むしろその時間のですね、負担が軽減する。わざわざその家の外にですね、子ども預けに行く、あるいは高齢者向けのサービスを受けに行く。それからまあ、そういう、まあ、負担がですね、減るということもありますし、無縁社会、一人ぼっちの孤独感から解放されるとか、病気の場合とかそういう時も互いに看護できる、介護を受けられる可能性が広がるということで、特にですね、先ほどから言っているような高齢化社会をに向けた、まあ、街中居住の在り方を考えた時に、このコレクティブハウスのような試みを、まあ、街中で試していくというのは、まあ、一つ一向に値するのではないかなというふうに、まあ、先日のワークショップを、まあ、聞いていて参加していて思った次第であります。でワークショップの時にですね出ていたのは、まあ、おそらくそのこういうコーポラティブハウスとかコレクティブハウス型の住宅をですね金星川沿いにうまく、まあ、作れないか、まあ、金星川沿いにというのは金星川は、まあ、一つ河川としては完結しているわけですけれども、その金星川という河川に面している、例えばコレクティブハウスを作ることで、コレクティブハウスそのものをですね、付加価値が増すのではないかと。まあ、河川をですね、まあ、借景としながら、その住宅の一つの場所としてですね、河川に面した広場 をその住宅が持っているということになりますと、それは非常にまあ付加価値を持った集合住宅になると。であるいはその1階部に子育て支援であるとか、まあ、そういうものを入れていく。でワークショップの時も、まあ、40代30代とかですね50代ぐらいまでの方は、まあ、金星川がですね、昔七色の川だったというようなことで、まあ、そんなにですね、綺麗だったとか、そこで遊んだ思い出はないという話を言われて、あ、そういうものなのかなと思ったんですが、70代ぐらいの人にですね、まあ、あるいは60代ぐらいの人、50代の後半ぐらいの人に話を聞くと、やっぱり金星川はですね、結構昔は綺麗で遊んでたという話が出てきたわけですね。柳川の掘り割り物語の話をさせていただいたときに、まあ、広松さんという方が、市の職員の方がですね、100回も200回も地元で勉強会を開いていくんですね。皆さん子供の頃、柳川で遊んだでしょと。 お堀で遊んだでしょ。鯉がいましたよね。川で泳ぎましたよね。もう一回あの川を取り戻しませんかっていうことをですね、熱心に熱心に訴えていく。そうすると寄り合いが終わった後ですね、まあ、地元の方々がみんなで集まって、じゃあ何とかしようかっていう話し合いを自主的に持ったというような話をされていました。もちろん最初はですね、川なんてまあ誰のものかもわかんない。みんなが無関心のまま、ああゴミが捨てられ汚いまんまになっている。こういう状況だったわけです。まあ、金星が随分きれいなんですけれども、まあ、あまり関心が向けられてないという意味では、その当時の柳川の状況に近かったのかなと。ただこれもですね、その、まあ、そういった取り組みのおかげで、川に対して関心を持つ人が増え、まあ、事業としては埋め立てがストップされ、今柳川のお堀というのは非常に観光の名所にもなっている、あるいは生活圏の中心にもなっているということであります。都市計画っていうのが何かっていうのは非常にまあ難しいんですけれども、一つのポイントはここをいじれば町が良くなる、このここっていうのを見抜けるかどうか、この線の引き方が分かるかどうか、これがですね、いい都市計画家と悪い都市計画家を分ける条件だっていうふうに言われています。まあ、物理学者の寺田虎彦がエッセイの中で、いい絵描きと悪い絵描きの違いは何かっていうと、やっぱりその一本線を入れるだけでカニがカニになると、その一本の線が分かるかどうか、これがいい絵描きの条件だということを、まあ、素人絵描きたる寺田虎彦さんが、この一本の線を入れるだけでこの水墨画のカニがカニになると、それが分かることが重要だって言ってるんですが、まあ、それを少し都市計画風に言えば、まあ、この事業をすればここを良くすれば町全体が良くなるというところが分かるかどうか、これが重要なのではないかなということを思っています。今治の町中において何が本当に重要なのか、まあ、ワークショップ2回ほどやってですね、まあ、いろんな方の意見を聞いてきたわけですけれども、町中においてはもちろん港は海の町ですから大事だ、あるいは駅も大事でしょう、まあ、ただどこが中心市街地の拠り所になり得るのかという視点で見たときに、やはりですね、川、水、商店街の裏、まあ、金星川あたりをですね、なんとか街中居住、老朽化しつつある、まあ、街のですね、風景を転じていく、転換していくための機体としての、まあ、金星川をその一本の線に見立てて再生していこうという試みを始めることが大事ではないかというのがですね、そのワークショップの、まあ、結論になったということであります。まあ、そのためには河川という、まあ、非常に厄介なですね、誰の持ち物かも分からない、まあ、市の持ち物ではあるんですが、個人の持ち物ではない、そういう河川の風景をどうやって、まあ、関心を持ってもらい、どうやって周辺の建築あるいは土地をお持ちの方々と共同でですね、町中居住の拠点にしていくのか、ここを考えることが大事ではないかなということを思った次第です。というわけで今日も風景づくり夏の学校、私鳩がお送りさせていただいたわけですが、金星川の話をですね、まあ、3週連続でお話しさせていただきました。まあ他にもですね、いろいろ自転車があったり、J リーグの話があったり、大三島とかもちろんいいし、大島もいいし、馬島も大島もいいわけですけれども、街中で何か一つと言われるとですね、やはりその金星川 あたりから一つ始めていくのは手じゃないかなということを思った次第であります。それでは、これで